シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、てるこです。よろしくお願いします。
あ、お願いします。
はい、お願いします。
大抵てるこさんの出演の時は亀梨くんか岡田くんの時が多いんですけど
まあそうですね、
はい、今日はそれらとは違う。
はい、
はい。今日は近畿地方のある場所について話します。
はい。
この映画は8月8日公開の日本映画で103分です。監督が白石浩二で、浩二さんで、はい、脚本もそうですね。
うん。
で、あと大石哲也さんという共同脚本も方もいますね。
はい。
大石さんは、スマホを落としただけなのにとか、
うん。
まあ、ホラー系の脚本が多いのかな。
うん、
映画 .com の説明を読むと、このホラーがすごい2024年版で第1位を獲得するなど大きな話題を呼んだ、鉄人によるホラー小説、近畿地方のある場所についてを、貞子 VS 加代子、さゆりの白石浩二監督が映画化ということですね。
うん、
では、てるこさんから感想をお願いします。
はい。そもそも私は、ホラーが苦手で、
はい、
昔から、その、貞子が、井戸から出てくるシーンだけでも怖くて、
うん、
全然見れなかったぐらい、ホラー苦手だったんですけど、
はい、
映画をたくさん見るようになって、
うん、
だんだん、そういう怖いシーンも、にも慣れてきたのもあって、で、
うん、
覚えてるんですけど、来るっていう映画ある、うん、
はい、
橋本監督の、うん、あの映画を大画面で見て割と楽しく、まあ怖かったけど楽しく見れたので、
はい、
私だいぶ成長したと思ったんですけど、
うん、
でも自分からわざわざホラー映画を見に行くことはほぼなかったんですけど、
はい、
本作は、X でフォロワーさんがすごい面白いし、よくできてるみたいなのを書かれてるのを見たので、
うん、はい、
ちょっと頑張って行ってみようかなと思って、行ったら、
うん
うん、とても面白くて、
うん、
で、その時はまだ、原作っていうか本は読んでなかったんですけど、
はい、
すぐ本も買って、で読んだら、うん、文庫本で読んだんですけど、それもとても面白くて、はい、
うん、
それで外伝にも参加させていただきたいとリクエストしたんですけども、
はいはい、
一番面白いと思ったのは、その、なんて言うんだろう、エンタメとしてすごいなんか成立してるなと思って、
うん、
隅々までなんかいろいろ考えられてるし、だいたいその脚本がとてもいいなと思いました。
うん、
最初の導入のところで、うん、そのホラー雑誌の編集部の編集者が消息を絶ったっていう導入もとてもいいと思ったし、まあ、ありきたりかもしれないんですけど、
うん、
そこから、小沢雄生君、赤楚君の役もぴったりだったし、はい、で、一緒に、だんだん巻き込まれて、その人を探すことになるオカルトライターの瀬野千尋さん役の菅野美穂さんが、すごい、とても素晴らしいと思いました。
うん、
うん、
なんか菅野さんって私あんまり映画で見た記憶がそんななくて、ドラマは昔よく見てた気がするんですけど、
うん、
でもこの役にはすごいぴったりだなと思って、
うん
うん、でどんどんこう深みにはまっていって巻き込まれていっているのかと思いきや、なんか実は彼女がみたいなところも、
うん、
とてもよくて、それで、一番というか、細部まで、なんか、この本作って、シーンの美術が、 ちょうどほどよく作ってあるなと思ってて、
うん、
あの、例えばそのなんか団地の五っていうなんか、あの、五号棟の、
うん、
あの、数字とかも微妙になんかすごいいい感じに作ってあったり、
うん、
神社の人形とかも、
うん、
なんか手を手抜きしないでちゃんと作ってやるような感じがしたので、
うん、
あのこう乗っていけるというか、で、うん、だんだんだんだんあの大変なことになっていくんですけど、それも全然すごい楽しく最後まで見れたので、
うん
うん、よかったなという感想が一番の感想です。
うん
はい
うん、
とりあえずこんな感じで、はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では次僕が話したいんですけど、
はい、お願いします。
僕も、まあ映画も面白かったですね。
うん、
僕は、まずその、この単行本ができた、出た時に、
はい、
すごい話題が、なってたので、
うん、
いつだったかな、まあ2年ぐらいか3年ぐらい前に、単行本で読んで、
はい、
で、面白いなと思ってたら、まあ映画化されるということで、
はい
まあ、今回見て、
はい、
で、そうですね、テルコさんが読んだという、あの、文庫本も、その、映画を見た後に読んだんですけど、
うん、
で、単行本の内容も、まあ結構忘れてたんで、
うん、
一応読み直したという感じなんですけど、まあなんで読み直したかというと、まあ、全部内容が違うっていう、
はい、
ことだったので、
あ、
結末がまあ違うんですよね、全部。
うん、
起点も違うんですよね。
そうです。微妙なんです。
単行本はまあ、せすじさん視点というか、せすじさんが書いている文章っていう、
うん、
ことなんで、
うん、
でもよりモキュメンタリー度合いが高いかな。
うん、
今回はまあ、視点は二人ともっていう感じで、
うんうん、
結論も、まあ、あの、文庫と単行本のネタバレはしないですけど、
はいはい、
はい。
もっと違う内容なんですよね。だ一緒、まあ、音ゲーさんも単行本を読んでるから内容はわかると思うんですけど、
ね、はいはい。
その出てくるモキュメンタリー的なその映像とかは一緒なんですよ。
うん、
その内容自身は、うん。怖いところの内容は一緒なんですけど、うん、
はい。
まあ、映画で、この映画で言うと、その二人が話している部分あるじゃないですか。
うん。うん、
地下とかで。二人でこういろいろ議論してるところとか、まあちょっと外に出て話すとか、
うん
うん、
そういうところが、その三者で違ってくるんですよね。
うん、
だからそのムキュメンタリー的映像をどう捉えるかとか、
うん、
そのストーリー展開がどうなっていくかっていうのが、三者で異なっているっていうことですね。
うん、
で、結末も、まあ、ちょっとまあ説明しづらいですけど、まあいろいろなパターンで用意されているということで、
うん、
本作は、単行本とも、文庫本とも、だいぶ違う内容になってるっていうことですね。
あ、なんですね。
で、多分ファンからしたら、納得いかない部分が結構あって、
うん、
映画 .com でも 2.9 とか 2.8 ぐらいしか点数がついてないんですけど、
うん
うん、僕が一番の問題とみんなが思ってるのは、うんまあ、最後の具現化してる部分、だからまあ、真っ白様というか、その、
うんうん、
ボスみたいなのが最後出てくるわけですよね。
うん、
その、ない、見た目とか、その雰囲気とかが、まあちょっと思ってるのと違ったりとか、
うん、
まあ単行本、文庫本とも内容が大きく異なってるから、
うん、
評価が下がってるのかなっては思ったんですよ。
うん、
でも、僕は、まあ、その後半の最後の結末はちょっと置いといて、前半の部分だけでめちゃくちゃもう、楽しめたので、
うん、
このモキュメンタリー映像がすごくうまく作られてるし、
うん、
あの、デリコさんおっしゃってたように。しかも、まあ、まあ、もちろん原作もそうなんですけど、いろんなパターンで提示してくれるんですよね。
はい。
その、YouTube だったり、
はい、
まあ、昔の映像だったり、まあ、テレビ映像だったり、まあ、なんか、誰かが、ホームビデオで撮ったような映像だったりとか、はい、年代も、まあ、ものすごく前から、ちょっと前からみたいな、いろんな年代が、まあ時系列バラバラで提示される。まあそれはもちろん原作と同じなんですけど、そこら辺の、まあ、表現方法っていうのも、 とても良かったですね。だからそこが、原作よりもだいぶ劣っていたら、まあ、あんま怖くないし、まあ、満足感は僕はなかったんですけど、でも別に原作に勝るとも劣らずっていう感じで、まあ良かったんで、十分怖さを感じたんで、僕は満足いった内容でしたね。まあそのみんなが思う、まあ批判っていうかあんまり好きじゃない最後に関しても、僕はあの白石浩二監督っぽさっていうのがよく出てるんじゃないかなと思ってて、例えばその、なんだろうな。まあ監督の過去作とかを見ていくと、ある優しき殺人者の記録だったかな。なんかそういう映画あるんですけど、
うん、
それも途中までなんか、まあ、暴力的な殺人者の話ではあるんですけど、最後ちょっとガラッと変わるんですよ。
うん、
でそこ、とか、あとまあ、最近で言えば、さゆりっていう映画もありましたけど、それでもちゃんとその、最後具現化した幽霊じゃないけどな、その呪いというか、そういうのがちゃんと出てくるんですよね。なんかごまかさないというか。ごまかして終わらすことも多分可能だと思うんですよ、ホラーだ。別にそのホラーって、その、論理性とか必要ないし、こういう原因だからこうなったっていう、その一対一対応も別に必要はそこまで求められないものだから、まあ怖かって何かよくわかんなかったけど、こういうことが起きたんですよっていう終わり方でもありだと僕全然思うんですけど、白石さんはそうせずに、ちゃんと、自分なりの、まあ幽霊だったり、呪いっていうものを具現化して見せてくれるんですよね。そこが、まあ好き嫌いはもちろんあると思うんですけど、僕はなんか挑戦っていうかちゃんと逃げずに答えてくれてるっていう気がしていて。
はい。
だから、まあもちろんあの物体は怖くはないんですけど、でも、芸術作品としては僕はいいんじゃないかなっていうふうには思ってるんですよね。だから、最後もそれなりに楽しめたなっていう感じではある。ですかね。
はい。
あとはまあその単行本とも違うその瀬野さんの瀬野菅野美穂の立場だったり、
うん、
そのキャラだったりしたので、そこもまあ単行本読んでただけでもまあ違いと違うからまあ最後結末は分かんなかったでしょうし、
うん、
彼女がその宗教団体に属してたっていうのも単行本とも違い、もちろん違いますし。
うん、
で、彼女が黒幕というか、っていうのも、単行本の違うところだったので、うん、まあ、ミステリー要素はちょっと薄いですけど、いきなりそう言われるから。
うん、
でも、まあ、そこも驚きとしてはまあ面白かったんじゃないかなっていう気はしましたね。で、その3つの作品の中で僕が一番面白いのはやっぱ単行本だったんで。
あ、そう。
はい。なんか単行本はやっぱり、その、モキュメンタリー要素が強いというか、
あ、
その、提示されている、いろんなその、まあ、この作品、映画作品にも出てきたような、いろんなこう、噂だったり、
うんうん、
話っていうのが、どんどん提示されるんですけど、はい、こっちが推理してくれみたいなところもあるんですよ。
ああ、そうなんですね。
単行本、あ、文庫本の方はもうちょっとこう、ナラティブというか、その、それによる、ま、なんか説明みたいなのがちゃんとしてくれるんですけど、
うん、
単行本の方がよりそれがないと思っていて、
想像力が。
そう。想像力とか推理力みたいなのを、まあ、こっちに。
こちらが推理する感じなんですね。
そうですね。まあ、推理までいかなくても、でもなんか考えるみたいなこと、要素が強いので、そういうのが僕は面白い、個人的には面白かったかなっていう気はしましたね。
うん、
あと、まあ、こういうモキュメンタリーの作品って、その、今、多分空前のホラー小説ブームなんですけど。
うんうん。
好きですね。
そう。だからそういうやつですごく多いんですよね。
うん、
例えば、その、僕、この作品よりもっとエッジの効いたモキュメンタリー小説と思ってるんですけど、ウゾの死に子報告っていう作品があるんですね。
へ
ぇ。真島さんっていう方の小説なんですけど、うん、それは、あるウゾの死に子っていう現象があるんですけど、
うん、
それを、いろんな人が調べたっていう報告書なだけなんですよ。
う
ん、なんか何十個ってその報告書が載ってるだけで何にも、ほぼ何にも説明ないっていうか、まあその報告書一個ずつ読んでいくと、まあこういうものなのかなみたいなの分かってくるんですけど、そういうこの映画とか、この、だから、近畿地方のある場所についてみたいなナラティブみたいなのが、 全然載ってないんですよね。うん、持って手が効いてるというか。はい。だそれも面白かったですし、あと、ま、セシリさんの最近の作品といえば、口に関するアンケートっていう本があるんですけど、まあ、それも、それはちょっと、ま、別に、こういう、この作品の系統とはちょっと違いますけど、まあ、本のサイズがむちゃむちゃちっちゃくて、
うん、
それもちょっと本屋で見つけたら読んでみてもいいんじゃないかなと思いますね。数十ページしかないし。
短いですよね。
いや、ちょっと本当短いですね。なんかなんだ、修学旅行とかで、
うん、
なんか怖い話するぐらいの話しか、の長さしかないというか、はい。まあ、それも、本屋の多分、なんか豆炭みたいなの昔あったと思うんですけど、あれぐらいの大きさなんですよ。
あ、そんなにちっちゃい。
そんなにちっちゃいんですよ。だから、まあ、本屋で見つけたらぜひ買ってほしい。
あ、そうなんですね。
500円ぐらいしか多分しないし。
ああ、探してみます。
はい。はい。僕はまあ、だから、総合的に言って、まあ面白かったなとは僕は思ってるんですけど、はい。では、おとけいさんお願いします。
はい。まさに言われたようにですね、僕も、近畿地方のある場所についての原作ですね。だから、単行本の方ですね。僕が読んだのは。
はい、を
読んでまして、で、まあ、それは、去年か、今年かな？今年に入ってから読んだのかな？で、それなりに面白くてですね。まあ、それはきっかけっていうのがあって、他に、石山さんが、ディギン・ユーネクストに出られてる石山さんが、たまに紹介されてる、ウケツさんの、変な家とか、うん、変な窓、うん、変な間取りでしたっけ？変な家だったかな？
変な家。
家ですか。変な、はい、その続編の、まあ、変な絵とか、変な家2とか、まあ、その辺も結構、うん、なんだろう、ちょっと面白いなと思って、流行ってるなと思って、まあ、ちょっと前かもしれないですけどね、流行ったのは。僕も、オーディオブックにあったりしたんで、それを読んだりとかして、まあまあ、楽しいなと思いながら、なんでしょう、ホラーって、まあ、要するに、基本的には嘘というか、作り話なわけじゃないですか。
うん。
まあ、それが分かってて、なんだろう、荒探しをするみたいなつもりで読んでるのがちょっと僕は面白いなと思いながら、そういう楽しみ方は結構したりするんですけど。で、まあ、近畿地方もまあ、そういう意味では、モキュメンタリー的な部分ではかなり、怖いなって思う部分とか、よくできてる話だなとか、まあ、大きな仕掛けというかね、この、まあ、多分、映画にも通ずる部分あると思うんですけど、そういうとこは面白いなと思って、うん、まあ、映画化されるっていうことで、それからま、テルコさんがね、やりましょうっていうことだったんで、うん、まあ、見に行ったわけですけど、正直予告を見た感じでは、映画はあんまり期待していなかったんですね。
うん、
で、まあ、正直、その期待通りだったかなっていう感じですかね、僕は。あんまり、お二人と比べるとそんなに楽しめてない感じではありますかね。
うん。うん、
まあだから、まあでも、お二人の話聞いてて、映画単体で考えれば、まあ原作を、例えば読んでなくてですね、これを、作品を見たら、まあまあ楽しめるんじゃないかなっていう感じには思いましたね。
うん、
ただその原作を読んでる人が、まあ結構点数を下げてるのかもしれないですけど、うん、まあそういう点ではちょっと、まあ僕はそっち側に入るのかなという感じですかね。
はい、なるほど。
で、だからその、まず、この映画、この本が映画化されるって聞いたときに、で、まあ監督の名前を聞いて、もう確かに今、この作品映画化するのはこの人しかいないだろうなっていうのはまあ思いましたし、そういうなんだろう、モキュメンタリーというか、まあ、ホラー映像ね、基本的に作り物なわけですけど、そういうのを怖く作れるというかね、しかもこの作品はいろんなタイプというか、いろんなその、うぞうむぞうみたいな、映像が、もともとは文章ですけど、それを映像化するわけですけど、それが出てくるんで、まあそういうのはきっとこの監督得意なんだろうなと思いながら、まあちょっとその部分では期待はしてましたね。
うん。
うん、で、良かった点としてはやっぱりそこの部分で、はい、本当に怖いなって思うような映像がやっぱり確かにあって、
うん、
僕が一番はやっぱりその、首吊り部屋っていうやつですかね。
うん、
あそこに、まあ YouTuber かな、ニコニコ動画みたいなの配信者みたいな人が、まあ、まあ勝手に不法侵入ですけどね、あれはね、入っていって、まあとても怖い目に遭うという、あの映像ですよね。
うん、
あれはまあ、多分一番この映画の中で力が入ってた部分だと思うんですけど、
うん、
あの、ここ最近見た、まあ海外の、あのホラーとか、まあちょっとね、毛色が違いますけど、そういうのを含めても一番怖かったかもしれないなと思いましたし、あの、まあ特に、まあ作り込みですよね、装飾というか、部屋の中にその、お札みたいなのがびっしり貼ってあるのとか、まあ手間だけ考えてもすごいなと思いましたし、あの、首吊りロープみたいなね、たくさんぶら下げたりとか。
僕、ロープはありすぎてちょっと笑えてっちゃったんですけど、そんなに入れないだろうと思って。一本とかなんか怖かったんじゃないかな。
誰がやったんだよ、みたいなね、ふうに思うんですけど、まあなんかその異様さですよね、物量みたいな感じ。まあ、あれもやっぱり、すごい、ゾッとするなっていうのもありますし、まあなんか細かいとこやっぱりいっぱい、その、さすがに、こういうのをずっとやってきた人っていう感じがして、うん、ね、いろんなとこに多分怖い要素がね、詰め込まれてると思うんですけど、うん、あと僕がびっくりしたのは、写真が、の目が動いた時とかですよね。あれは予想してなかったんでちょっとびっくりしましたし、
うん、
後ろに女の人みたいな実は映ってたりとかね、うん、あれはやっぱ怖かったですよね。
うん
うん、で、これもまあ似たようなシーンがまあ原作にもありますよね。原作だと、うん、映像ではもちろんないんで、確か2チャンネルの書き込みみたいな感じで、
そうですね。
なんとか番長とか、なんとか隊長かみたいな、なんかハンドルネームの人が勝手に、うん、あの、ね、突撃するみたいなやつがね、うん、ちょっと行ってくるみたいな感じで、っていう似たようなのがあって、まあ、それを映像化した感じなんだなっていうふうに思いましたけど、
うん。
うん、で、まあ多分これ原作を読んでる人しか気づかないと思うんですけど、
うん、
原作だと、まあ2チャンネルなんで、基本文字情報のやり取りですよね。書き込みがあるっていう設定ですけど、
うん、
あの、映像化するにあたって、まあ、それをちょっとニコニコ動画っていう形にしてて、書き込みできるような映像媒体というか、動画配信サービスみたいなのに変えてるっていうところがあって、
うん、
で、僕は多分、そうじゃないかなと思って見てたんですけど、
うん、
あの原作にあった、要するに、
はいはいはい、
みんな行ったことがないはずなのに、
うん、
なんかここを見てくださ
いって。指示してくるやつがいるんですよね。そ
うそう、指示してくるやつがいるっていうちょっと怖い感じ、
うん、
知ってるやつ、幽霊が書き込んでるのかみたいなね、
うん。
そういうのが、実は多分ね、あの映画の中でもそういうのがあるかなって僕ちょっと気にして見てたんで、多分あったと思うんですけど。
僕なんか、映画見てから読み直したんで、は
いはい、ああ、そうですね、うん。
忘れてましたね。もう一回見たいな、うん、ところだけど。
だそこは、あの、うん、原作読んでる人しか楽しめないことかもしれないんですけど、多分、絶対気づかないですよね。初めて見た人はね。だから、うん、まあまあ、そこもうちょっとなんか、あの、わかりやすくしてもよかったような気もしますけど、うん、まあまあ、あの、っていうのはありましたかね。であとはまあ、他には、そうですね、ベランダに立ってる女とか、あの、手を挙げてるやつですよね。あと、首が伸びた少年ですよね。後ろ向きに首がグニューンってなってるやつですよね。あれなんか、実際に見せられるとちょっとギョッとするっていうところは、怖さはありましたよね。
うん、
まあ、そういうところが、まあ、この作品の、まあ、僕が楽しめたというか、良かったなっていう点ですかね。
はい。
で、まあ、あとちょっと気になった点、批判的な部分になるんですけど、
うん、
逆に言うと、そういう、こう、怖い映像、あの、見たことないっていうか、びっくりするみたいなところ以外に、他にあんまり見どころが僕はないじゃないかなって感じちゃったんですね。
うん、
つまり、映像自体はすごく良かったんですけど、まあ、ちょっとストーリーがどうなのかなっていうふうに思ったっていう部分ですかね。
うん。
うん、まあ、だから原作からの改編部分が特に僕も気になってしまったんですけど、
うん、
まあ、ラストも結構そうですし、あと途中に挟まれるちょっとしたエピソードとか、まあ、主人公の設定の変更とか、そういうのも、正直あんまり僕は必然性が感じられなかったですし、それによって映画が面白くなってるっていうふうにも、そんなに感じられなかった。ところが、まあ残念だった点かなっていうふうに思いましたね。
うん、
うん。うん。まあだからそういう変更点が、まあ、 これ多分監督がやりたかったから変更してるんだろうなっていうふうに、まあ思ってしまったっていうところですかね。
うん。
うん。例えば、まあ一つ、二つ例を挙げるとしたら、このお札を見たことないですかみたいな感じで、菅野美穂がいろんな人に聞いて回ったりとか、霊能力者みたいな人に、女性の霊能力者みたいな人にカフェで会うっていうシーンがあったじゃないですか。
うん。
あれって原作にありましたっけ？
霊能力者に聞くところは多分ないんじゃない
ですよね。だから、これ全く、僕、ストーリー上別になくてもよかったと思うんで、
うんうん、
これなんかただやりたかっただけなのかなっていう。なんか僕は監督の過去作を見てないんですけど、
うん、
ちょいちょい霊能力者とか出てくるっていうのは結構ある話で、うん、だから入れたのかなっていうのはちょっと思いましたね。確か原作には霊的ななんかそういうのはあんまり出てきてない。お化けはもちろん出てくるんですけど、なんか、ようには思ったんですけど、まあまあ、とか、あとはまあやっぱり、ラストというか菅野美穂の設定ですよね。
はい、
自分の息子を蘇らせるためにやってたっていう設定とか、はい、まあラストのその真白様が襲ってくるみたいな展開ですよね。
はい、
で、真白様を実体化させたこと自体については僕は、山からこう手をおいでおいでみたいにしてるっていうのが原作にもあったんで、
は
い、なんかそのイメージで実体化させるのは別に悪くないかなと思ったんですけど、
は
い、なんかその誰かが、代わりに襲われて、その赤ん坊が、まあ、生き返るとか、
うん、
なんかそういうのは、ちょっと僕はいらなかったというか、その、あの岩に吸い込まれるシーンを撮りたかったのかな、みたいに、僕は思ったなってとこですよね。あの、目玉みたいなのがいっぱい出てきたりとか。
うん、
で、あとちょっと矛盾が出てきてしまう点としては、その、原作では、まあ、とにかくよくわからない存在に、まあ、その存在を世の中に知らしめるために、あ、これあんまり言っちゃうとあれですね。原作のネタバレになるっちゃなりますけど、
うん、
まあまあ、そういう、まあ、菅野美穂にあたる人の設定があったと思うんですけど、
うん、
この映画だと、彼女の目的が息子を蘇らせるためだったとしたら、その後に動画を撮ってなんか世の中に発信する意味ってあんまりないじゃないですか。
うん。
っていうか全くないと思うんですよね。
ああ。
まあ、蘇ったならってことですね。
そうですよね。それだけが目的だったら、まあ、それも含めて操られたとか言われたら、まあそうなのかなっていうふうに思うんですけど、
うん、
なんかその辺ちょっと無理ができてきてしまったようには感じたってところですかね。
うん
うん、だからその辺の、まあ、どっちかというと僕も、その辺は否定派というか、なんか、ちょっと、最後のやつは打足だったようには感じましたね。
うん
うん、なんか、その辺、そこだけやっぱり、ちょっとテイストが変わるじゃないですか。それまでの、うん、そうだな、飛ぶ女が、実体化して車の前に立ち塞がったあたりから、なんかちょっと違うなって思ったんですよね。普通に引き殺すというか、あの車でぶつかるみたいなのあったじゃないですか。
うん、
あれはちょっと面白かったですけど。
確かにそうです。
幽霊引くって、車で引くっていう映画あんまりないんで。
うん、
まあまあまあ、なんかその辺からちょっと、オリジナルだなっていうのはちょっと感じましたね。
そうですよね。
ねえ、うん。あとは、これはもう、原作を読んでたっていう弊害かもしれないんですけど、まあ、原作の面白い部分がうまく再現できてるかどうかちょっとわかんなかったってとこですね。要するに、バラバラな事件が、まあ、集約していく感じですよね。いろいろ調べていったら、どうも近畿地方っていうのが共通してるんじゃないかみたいなのが見えてくるのとか、それがこの映画だと、まあ、尺的な問題もあるんですけど、もうすでに編集長が一通り調べちゃってから話が進むじゃないですか。
うん、
彼が意図的に選んだ資料が置いてあって、それをまあ一応順番に見ていくみたいなね、設定なので、
うん、
結構最初に出てくる二つの動画がもうそもそも近畿地方に関係してる話で、だからもうすぐ分かっちゃうっていうか、
あまあまあ、最初からね。
そうなんですよね。まあタイトルがもちろんね、近畿地方のある場所についてなんで、それがなんかあるんだろうなってことは分かってるわけですけど、なんか、もうちょっとなんかその、謎解きじゃないですけど、まあそういうとこはちょっと見たかったなっ っていうのはありますかね。で、あとは、黒幕が結局菅野美穂だったわけですけど、なんかそれも僕は、まあ知ってたからっていうのもあるかもしれないですけど、あんまり驚きがなかったんですね。だから、なんかまさかこの人がっていう感じもちょっとしなかったですし、なんか、僕はそんなに菅野美穂の演技がすごい良かったなっていうふうにはちょっと感じられなかったなっていうのはありますからね。まあそんな、とりあえずそんな感じですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか終盤暴力的になっていくのは、なんか僕は白石さん節なのかなと思う。
ああ、なるほどね。
なんか物理的攻撃で何とかしようとする作品が結構あって。
そうなんですね。
頼りもそうですし、その、なんだろうな、かやこ VS、ん?貞子 VS かやこ。もう、まあ、ちょっとそういうとこありますし、あと、怖すぎっていう、まあ、1時間ぐらいのドラマみたいな、ドラマっていうかまあ、そういうシリーズもあるんですけど、それも、ちょっと出てくる主人公がすげえ、すごい暴力的なんですよ。だからなんかそういうところが結構、監督の特徴でもあるかなと。
ホラーとバイオレンスみたいな。
そうですね。だから、いや、まあ、それが面白いっていうのは全然、監督がいいと分かんないですけど、僕も面白いなと思うんですけど、あのシーンとかも。だから、まあ、特徴ではあるのかもしれないですね。あと、まあ、監督がフェイクドキュメンタリーの教科書っていう本を書いてるぐらいなんで、やっぱ、モキュメンタリー映像に関しては、やっぱ、一家言があるっていう。
そうですよね。やっぱりそこは第一人者って感じはしましたね。多分そういう系の映像ではちょっと今までで一番怖かったのを見たって感じはしましたね。
でも大体この映画はやっぱり原作を読んだ方が見てるパターンの方が多い
んですか？どうなんですかね。
でも見てない人もやっぱ言ってんじゃないですかね。
と思いますけどね。
なんか、私行った時、すごい、なんか、年齢層も広くて、なんか、私の隣は中学生の団体だったし、カップルもいたし、年配の人もいて、結構満員だったからびっくりしたんです。
やっぱ、ホラーって結構ね、日本の映画では、なんだろう、こう、人気のあるジャンルです
よね。
夏休み映画としてだったのかな。
確かに
夏休み。そういう方はあんまり原作とか多分読んでないから、また感じ方が違うかもしれない。
そうですね。読んでない方の感想でちょっと聞きたかったですかね。だから、てるこさんはでも後から読んだんですか。
そう。見た時点では全然知らなかったので、とてもびっくりして、とても面白かった。
なるほど。
でも読んでから行ったらまた違う感想だったかもしれないし、なんか結構ネットで見たらなんかね、こんな結末は嫌だみたいな人もいます。
まあね、その原作通り作るんだったら意味あるのかっていうね、考えもありますしね。まあ映像化したのはすごく意味はあったなって感じはしますけどね。まあやっぱり同じじゃつまんないっていうふうには作ってる人は思うかもしれないですね。
あと、せすじさんが脚本協力入ってるんで、
そうですね。
やっぱその単行本でもわざわざ変えるぐらいなんで、いろんなことをパターンを、やっぱ考えたんじゃないかなと。映像向きというか、映画だったらやっぱりその投げっぱなしじゃなくて、何かしらの結論をちゃんと提示した方がいいんじゃないかっていう、しかも対策だし。っていうのはあったんじゃないかと。まあ、ちょっとインタビューとか僕読んでないからちょっとわかん、全然推測でしかないですけど。あと僕ちょっとテルコさんに聞きたかったんですけど。
はい。
なんか、地下室で、二人で喋ってる時に、はい、まあ、ビデオを、再生するんですけど。
はい。
その時に、関西電気保安協会の、
はい。
CM が最初に出てくるんですけど。
はいはい。
ああ
。で、昔見たっていうのを思わなかったですか？
ああ、なんかそう、ええー、と思ったんですけど、私でもちょっとその辺まだドキドキして見てたんで
、
そこまで余裕はなかったんですけど、なんか、 ありましたね、そういうの。
あれ、めちゃくちゃ僕懐かしくて。
あ、
関西地区でしか流れてない CM
そう
なん
です
で。
ね、多分ね、なんかありましたよね、そうい
はい。
うの、昔。
僕、だから、まだ神戸にいたときに、すごいよく流れてる CM だったから、
あ、
それもだ
そう。
から、近畿地方だから、一応
あ、
その、
そう
まあ、
か、
昔。
そうか。そういうところまで凝って作ってる。
そうっすよね。その実際の映像が流れる前の CM みたいなのもちゃんとやってるっていう。
い
あ
ろい
と
ろ。
は、テレコさん的には祝賀アトムが出てきてるのはどう
ああ、
なんだろうと。
なんでしょ
お笑い好きだから。
そう、いろいろなんか、もう、ちょっと、ドキドキしながら見てるから、ちょっと見落としてるとこはあると思うんですけど、いろいろなんか仕掛けが 楽しくて。
そうですね。
そうですね。まあ、皆さんの怖かったシーンを挙げてもらってもいいですし、なんか、ちょっと懐かしいシーンというか、まあまあ、ビデオデッキでね、再生するみたいな結構あったと思うんですけど、まあなんだろう。まあ、ほぼほぼ全部ね、現代に撮り直してるを、まあ、ビデオテープっぽくしてる映像だと加工してね、と思うんですけど、でもなんか、例えば女子高生が出てくる
三人。
呪いのビデオじゃないけど、呪いのメールか、チェーンメールみたいな、ありますよね。ああいうの、もうまさにあの頃のあれに見えましたし、やっぱり。
ナレーションもなんか当時っぽいっす
ああ、
ね。
そう。当時のテレビ番組っぽい感じとかね。やっぱりその辺
チェーン
は、
メールね、懐かしいですね。ありましたね。まあだ
まあ
から、
僕、いや僕はやっぱ、2階でジャンプしてる赤い服の女の人のところが怖かったですか
そうです
ね。
ね。
もう家にあんないたらマジで帰れない
い
なと思
や、ね。まあ、その原作のあの話自体も結構怖いですけどね。
そうですね、あそこ。
あ、そうそう。あと、気になったのは、お祓いしてもらうシーンあるじゃないですか、住職に。あの人は本物なのかなって、ちょっとどうなのかなって 役者なのかなって思ったりとかね。
場所はマジで本物っぽいっす
です
も
よね。
ん。なんか、すごいちゃんとした場所でしたよね。
ん。貸してもらえたのかなと思
あれ、セットで作ろうと思ったら大変ですよね。
お金かかるんじゃないですかね、結構。だから映画でなんか、しかも、ああいう呪いみたいなんで貸すとなると結構抵抗ありそうじゃないですか。
そうです
ですよ
ね。
ね。
でもなんか、この作品で結構神社ベースじゃないですか。
いっぱい出てね。
あれでも寺ですよね、多
まあね。
寺なの？
分。多分袈裟とか着てるし、
あ、そ
ま
っか。
あ、
あれ
神
して
主
る
さん
な。
にお話してもらった方がいいんじゃないかと僕は思ってて。
まあね。まあ、その辺よくわかんないで
鳥居
す
がいっぱい出てくるんだから。
そうか、
そうなんですよね。
その辺どうなってるんだ。いや、そもそも論なんですけど、近畿地方の近畿って、禁じる意味嫌うの禁じたわけでしょ？だからやっぱり近畿地方には何かあるってことですよね。
もともとってことですか。
まあ、歴史も長いですしね、多分。
なるほどね。
あ、そうか。卑弥呼とか、昔から。
関東地方よりは、まあ、もちろん人は住んでたんでしょうけど、中心地としては長いっすもんね。
あ、で、やっぱりいろいろ起こるっていうことね。
あとなんかこの作品のその、モキュメンタリーがいっぱい出てくる。で、まあ、それを辿っていくとある場所につく、辿り着くっていうのって、民間伝承とかって結局そういうことなんじゃないかと思うし、だからまあ、古来からそういう、だから何かの噂が流れていって、奥まで伝播していくけど、でも元々はここを辿っていけばここみたいなっていうのは、まあ構造は実は同じ、なんだろうな。
そうですね。
そういう研究してる人もいたじゃないですか、柳田国男でとか、
まあ、この作品でもなんかその昔話として出てきたりとかね、ありましたよね。
日本昔話っぽいアニメも良かったですね。
これわざわざ作ったのかってちょっと思いましたけどね。
うん。
絵本で良かったんじゃないかなってちょっと思ったんですけどね。
うん。まあでもあれすごい説得力で良かったです。
あんなのテレビで放送しないだろうって思ったんですけど、怖くてね。
たまに、
ありますよ
ね。もう昔話で、ああいうなんかむっちゃ悲しい話あったんですよ、ね。
ああ、そうなんだ。
うん、
そういうのを辿っていくと実話みたいなのはあんのかもしれないですね。まあ、そういうとこから着想を得てるっちゃそうなのかもしれないですね。
小説の中だとあれでしたね。書き問答みたいな感じで出てきましたね。
だから、より分かりやすく省略されてましたね、あれね。
そうですね。そういうセクシャルな部分は省いて。
そうですね。
うん。書き上げるから来てね、みたいな、そういうものにしてる。
書きね。
そうそう。だから、なんで書きなのかっていう答えには全然なってないんですよね。
あ、そうですね。
そうですね。小説読むと、まあ、昔から日本にあるその書き物、
うん
ね。
うん。
なんだっけ。このせ、ん
この世界の片隅
に。隅に出てきた傘ですね。
そうそうそう、ありましたね。うん、同じやつ、
ね。あれと一緒な感じですよね。うん。はい。まあ、そんなとこで。
はい。
はい。
はい。では、てるこさん、この作品で、また終わり、あ、今回終わりですけど、
はい。
また何かあったらいつでも、声がください、
はい。ありがとうございます。
はい。お願いします。
では、今日は近畿地方のある場所について、話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。